2箇所あります。ルカの福音書とマルコの福音書です。はじめにルカの福音書の18章、新約聖書の140ページ、新約聖書140ページ、ルカの福音書18章の31節から42節まで。さて、イエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。しかし弟子たちはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立った。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は、主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われた。それから次にマルコの福音書10章の45節から、新約聖書の81ページです。マルコの福音書10章の45節から最後までです。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立った。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについてきた。以上です。
この間私たちは、主の呼びかけについて、すなわちその子を私のところに来なさいについて、考えてまいりました。非常に素晴らしい呼びかけです。悩みを持って、私のところに来なさい。信ずる者にはどんなことでもできるとイエス様は言われたのです。人気にとって、我々にとって最も大切なのは、結局イエス様のところに行くことです。聖書全体は、祈りへの呼びかけなのではないでしょうか。そして人間は祈るために主は憐れんでくださり、いろいろ悩みを 問題を、苦しみを与えてくださるのです。まあ、木曜日から日曜日までちょっと頑張っていきまして、もう暑くて31度だったんです。まあ、ちょっと考えられないことですけども、まあ、頑張っている、まあ、家族の救いのために祈っている方々と本当に、まあ、一つになってもらいたい、体のために、まあ、祈り続けてもらいたいのです。まあ、兄弟は一人しかいない。まあ、飯島、夏樹、兄弟しかいないんです。他は、まあ、姉妹たちだけなんです。結局、まあ、去年の9月11日のテロ事件を通して、もちろんあの姉妹はもうちょっと悩むようになったんです。僕にいる日本人3000人ぐらいですか、やっぱり大体、まあ、トゥリストたちのために、まあ、働く人々で、まあ、前に頑張って行こうと思ってもなかなか切符を与えられなかった。もう何週間何ヶ月前から頼まないともう手に入らない。その後ドキドキジャンボ450人乗りのジャンボで乗ったのは5人です。考えられない。今はまあ大きな飛行機も使いません。小さいのしかないですから、もうやっぱりもうどういうもんかバカでしょう。多くの主人たちはまあ仕事なくしちゃったし、やっぱり大変です。そしてまあ姉妹たちも一緒に働かなくちゃいけないし、本当にまあ大変なんです。まあ主にまああの中心になる市間啓示のためにぜひ祈ってください。夏樹兄弟、まあ、奥さんは広子姉妹、子供4人持ってる姉妹で、そしてまあ姉妹のお母さん福田奈美子姉妹も、まあ、ずっとまあ癌で住むようになれば癌との人間になったと喜んでいるんです。それから山上田美子姉妹のこともぜひ覚えていてもらいたい。ご主人はまあ誠さんなんですけども、前にやっぱりもう離婚する離婚するともうしか言わなかったんですけども、まあ親の財産でまあ生きてる男ですけども、まあ今離婚離婚で言わないけど、まあ心開こうとしません。まあ帰るのはまあ朝3時頃、4時頃、5時頃、まあ6時頃です。そういう生活です。ぜひ、まあ、あの姉妹のことも覚えてください。まあ、初めての日来た時本当にぺっちゃんこでした。結局相変わらずダメけども、まあやっぱり自分の問題よりも主を仰ぎ見ると必ず奇跡が起こる。それから小妻千代姉妹、まあご主人文代さんは全くもう聞く耳がないし、前にまあ家でして別に住んだことがありますけども、まあ、彼女は救われてからまあ戻るようになったんですけど、心開こうしない。彼もまあ仕事なくしちゃったから、今度奥さんも一緒に働かなくちゃいけない、うちで。そうすればやっぱり自由に出られない。非常に辛いけども覚えていてください。小林ひとみ姉妹はもう離婚してしまったし、まあ、別の男とまあ妊娠しているので、それもちょっと覚えるべき問題です。まあ、多分アメリカ人と結婚しているセイル・ミカ、まあ、飛行長だけでちょっと、あったんですけども、去年、いや今年でしたかね、1月でしたかね、忘れた、去年の9月でしたかね、いたのはもう、まあ、どうでもいいけども、その時、まあ、その地元の二人はまあ導かれたんですけど、ご主人はフィリピン人なんですけども英語しか話さない、まあ、彼も見えその時見えたんです。ラクタグ・ノブヨ姉妹、まあ、その時も戦争を受けましたし、まあ、彼女も見えまして、それからお友サナエ、姉妹なんです。まあ、今回初めて、まあ、会うようになって間違ったのは岡部静代さ さんなんです、まあ、まだ若い28歳です。6年間ガムトに住んでいて、ご出身は韓国人です。まあ、日本語全然できません。それからガイツ・トモコ、多分40歳ぐらいじゃないかな、アメリカ人と結婚してけども離婚になって、今また再婚してるんです。市間刑事のすぐ近所に住んでる方なんです。まあ結局東京の兄弟姉妹はもちろんある意味で恵まれてます。今大体毎日どこか宿泊ありますし、街はおうと思えでもできるし、まあ、地方行きともちろんちょっと大変ですけども、ガムトだともう悲劇的、本当に街割り、まあ、ゼロに近い、ね、トーリストのために働かなくちゃいけないから、そしたらもちろん日曜日休めない、休もうと思えばクビ、まあ、そういう状況なんです。ですからガムネロ兄弟姉妹のことぜひ覚えていてください。まあたまにいいニュースもあります。たまに先週一人の姉妹は主中の愛したことを言ったんです。それ聞いた時嬉しくなっちゃった。何ヶ月前に人形相撲だった、もう離婚です、もう顔も見たくない、御心に示されたからと言うんです。そこまで言えば、いやけどちょっとだけね、頭を下げて悪かったと言った瞬間、ご主人はいっぺんに変わった。そうすればね、わかるでしょう大体。まあ今は主人の愛してるというんです。もう一人の姉妹はどうかなと私は思ったんです。まあおそらく彼女は私の考えていることを見抜いて答えたんです。聞けないのに主人とうまくいくと言ったんです。もう全然長い間全然ダメだったね。そういうこと聞くとね、これこそいいニュースなのではないでしょうか。まああの二人はやっぱり自分だけ喜べば十分じゃないと分かって、別の悩んでる方、まあ、集会に連れてきたんです。まあ、73歳の方で、ご主人はちょっと年下けども、まあ46年間結婚していて、子供3人もいるし、けど彼女は45歳になった時、まあ、耳が聞こえなくなってしまったと同時に、ご主人は愛知の作っちゃった。もう全くもう会話なし、もう尊敬できない、愛さない。けどもまあ二人の姉妹たちはね、まあ似てること経験したから、やっぱり彼女は耳が聞こえないけど聞く耳を持つようになった、聞く集会に来るようになって心を開いたのです。結局大切なのは信仰を持つことなのではないでしょうか。信仰がなければ、もちろんイエス様のところに行こうとしません。けどイエス様はおいで、私のところに来なさい、祈ると主は必ず聞いてくださいます。主よ、私を憐れんでください。まあ、娘が、息子が、主人が悪霊に取り憑かれている、まあ、このような祈りは必ず聞かれます。家族、まあ、親戚、友人が結局疲れている、悪魔の手の中に陥っている。悪魔とは初めから人殺しであると呼ばれています。けどもイエス様はおいで、まあ、当時イエス様は、あなたの信仰は立派です、